時刻は午後8時になりました。ここからは FM オータル A スタジオから生放送でキャリア寄り道ステーションをお送りします。この番組はキャリアコンサルタントによる求職相談、就職マッチング支援を行うオタルキャリアサポートタルキャリの提供でお送りします。
はい、皆さんこんばんは。キャリアコンサルタントの狩野健です。
狩野先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お相手は先生の北野まな弟子、キャリアコンサルタントの田口智子です。先生、今日も1時間よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先生、今日はまずマイクが違いますね。はい、
そうですね、新調しました、マイク付きヘッドホンですね。
はい、皆さんどうでしょうかね。ヘッドセットってやつですね。
クリアに聞こえてますかね。どうで
しょうか。はい、今までよりはクリアに聞こえてると思います。
はい、それが一番狙いなんでね。
はい、
いろいろ一生懸命聞いてくれる方からね、もうちょっとなんか音はどうにかならないのかみたいなのね、ありまして
ね。どうしても東京とこの小樽をつないで、オンラインでね、放送してるっていうこともありまして、
はい、
ちょっとお聞き苦しいところというかね、聞きづらい面があるかもしれませんけれども。
そうですね、なのでちょっとね、せっかくですから新しくしてみました。
はい、素晴らしい。そして先生、 T シャツもなんか薄いピンク色で、はい、なんか可愛い魚が描いてますけど、はい、その魚は何ですか。
は
い、
これはですね、ホッケです。
ホッケ北海道らしい魚を持ってきましたね。
小樽になんかちなんだ T シャツ欲しいなと思ってね、
はい、
インスタグラムでね、いろいろ披露してますが、 T シャツコレクションを増やしてまして、
はいはい、
で小樽水族館のやつが なんとね、ありまして、
小樽水族館の T シャツなんですね。それ
そうなんですよ、これ多分水族館で売ってるやつなんだと思います。
よく先生そんなの見つけますね。
そうですね、メルカリで見つけました。
素晴らしい。もうやっぱり小樽を愛する人のところに、はい、そのホッケ T シャツも行って喜んでることでしょう。
そうですね、僕はよく考えたらホッケが泳いでるの見たことない。よく考えたら、
そっか、
またいつか、ね、小樽
水族館に来れば、はい、いつでも泳いでますので、
やっぱり
ぜひいらしていただければと思います。はい、は
い、いやいや、
というわけでとっても可愛い T シャツ、あとでこれね、はい、番組の公式インスタグラムで写真アップされますので、
ま、見ていただきたい、
はい、チェックしていただければと思います。さあ先生、そして今日はですね、まずテーマが、はい、映画に見るキャリア、
うん、
まあよくよく考えたらこう映画の主人公たち大体何らかの仕事はしてますもんね。うん、
そうなんですよね。なのでね、前にも言ったかもしれませんが、漫画だとか映画みたいなものからその職業を知るっていうんですかね、
うん、
我々は特にいろんな職業を、ね、知ってた方がいいので、
はい、
なので、まあ、いろんな職業の人がいらっしゃいますよね。
そうですね、でその職業ならではの、まあ、喜びもあれば大変さ苦労もあったり、
はい、
いろいろ今やりがいがあったりっていうね、いろいろありますけれども、うん、そういうところをね、また映画を見ながら感じていただければなと思いますよね。
は
い、
そうですね、そういう意味では、まあ、ちょうどね年末年始なので、ちょっと普段ね映画見れない人とかも、
はい、
今はね僕らの頃はねレンタルでしたけど、レンタルビデオから始まりましたが、
ビデオでしたね昔ね。
ですが DVD も通り越して、
はい、
もはやサブスクでなんか ねアマプラとかいろんなの見れたりしますよね。
そうですね、なかなか、まあ、そのせいで映画館に行けてないっていう方ももしかしたらいるかもしれないけど、うん、これ、うん、映画館で見る映画って、
はい、
たまらないんですよね。
はい、もう僕もね、もう最近はねなんか忙しくて見る時間ないんですけども、はい、映画かなり見てた時期がありますんでね、うんうんうん、そういうのでやっぱり劇場行った方がいいよねって話でね。
そうですよね、うん、今日はそんなね映画に見るキャリアということで、まあ、先生のおすすめの映画の話を聞いたり、はい、したいと思うんですけれども、はい、実は先生今日、
はい、
映画にまつわるプレゼントがあるんです。うん、公式のインスタグラムのね、番組のページでも紹介してましたが、う
ん、はい、
中島みゆきさんに関係するプレゼントということで、はい、これはですね、 1曲お送りした後に詳細をお伝えしたいと思いますので、うん、ぜひお聞きいただければと思います。
はい、ぜひ聞き漏らしのないように
ね、うん、はい、そして、この後もあなたからのメッセージお待ちしてます。もう先生すでに、ね、いっぱいメッセージ来てるんですけど、
はい、
もうそのメッセージだけでも紹介できるかなってドキドキではあるんですが、はい、一応、ね、この後もメッセージお待ちしてます。映画に見るキャリアというテーマなので、はい、なんかおすすめ映画の、ね、メッセージでもいいですし、ぜひ、まあ、中島みゆきさんにまつわるメッセージでも構いません、うん、どんなことでもいいので送ってください。メッセージの宛先763@fmotaru.jp、 また FM オタルのホームページのメッセージフォームからメッセージお待ちしております。
うん、
それでは先生、まずは1曲お送りいたします。中島みゆきで地上の星。さて先生、そんなわけでですね、今日はムビチケカードのプレゼントもあるんですけれども、
はい、ね、欲しい方いるんじゃないですかね、これ ね、
ぜひエントリーお待ちしております。
はい、
さあまずは今日ね、映画、うん、に見るキャリアということですので、先生のおすすめ映画などお聞きしていきたいと思いますが、はい、どうでしょう。
はい、うん、そうですね、まあ、いろいろね、何しようかなっていうのはあったんですけども、僕ですね、2000年前後に、はい、とっても映画を死ぬほど見ててですね、
死ぬほど見てて、
はい
はい、
あの福島にいたんですよね、あの転勤で、
はい、
まだ現役で働いてて、
うんうん、
で、あの知らないで借りた家がですね、映画館の裏だったんですよ。
あら、すごい素敵いいですね。
それで休みの日なんか4本ぐらい見たりとかですね、朝から行ってご飯食べに帰ってまた行ってみたいなですね、
すごい
っていうのとかで、その頃の映画がまあ割とね印象残ってるので、最近ちょっと忙しくてね、はい、見れませんけど、うんうん、
はい、じゃあその頃見た映画でもいいのでぜひ。
はい、まずはですね、ね、幸せの力というやつ、
有名ですよね、
はいはい、ウィル・スミスの映画なんですけども、はい、主演映画なんですけども、実際にですね、実話を元にしていて、
うん、そうだそうだ、
ホームレスからね億万長者になった、人のお話なんですよね、
はい、
で、クリス・ガードナーという人の半生なんですけれども、うん、本当に、ね、苦労して苦労して、でもね、泊まるところがなくなってトイレで寝たりとかね、
そうだそうだ、
で、あのちっちゃな息子さんもいてですね、
そうそうそう、
一緒にねっていうような
ね、
そう、あと教会に行くとね、なんかもらえるので、うん、時間までに行かないで走って行ったりとかね、まあいろいろな目に遭うんですけれどもね、っていうので、まあ働くっていうのがね、どんだけ大変かということや、まあ、成功をね夢見て生きるわけですけども、いろんなことが起こると、
そうですね、
っていうようなね、あの映画、まあ、ウィル・スミスね、もともと好きなんだよね、
はい、
まあ、あれ息子さんがと一緒に出てたんじゃないですかね、
そうそうそう、本当の息子さんと、
ね、はい、なんですよね、あれね、っていうのがありましたね。
いやだからあれも本当苦労、最初の方はフィクションとしたとしても、うん、はい、見てられないぐらいすごい苦労するじゃないですか、そうなんですよ、なのに実話っていうね、
はい、本当にこういう目にあった人がいるんだっていうのがね、でまあ、勇気もらえますよね、いわゆるアメリカンドリームの、はい、まあ、一つの形なわけですけどもね、っていうのがありましたね。
ぜひ見てない方も本当にいい映画ですので、
はい、もうねこれ泣けますね、
泣けます ね、
ね、
先生ちなみに映画見て泣くタイプですか。
あ、そうですね、割と泣いちゃいます。
泣いちゃいますか。
じわっと泣きますね。
もう号泣まではしないですか。
あ、それはね、あのタイタニックをずっと後になってから見て号泣した話がありますけど
先生タイタニックって面白いですよね。あれって、
はい、
人によって泣くとこ違うんですよ、うん、結構。
あ、はいはいはい、
それもね、いろんな人と話すとやっぱその人のどこに、
う
んうん、
あ、こう
フックがあるかによって、
あ、そうですよ、自分の人生とかの、まあ、共感とか ねいうのがあったりとか、まあ、物語自体もね、泣けるところいっぱいあります。
先生はタイタニックで号泣したということで。
そうですね、もうブームが過ぎ去ってからですね、恥ずかしながら天の尺だから、
いえいえ、
っていう
の
ね、
そうです
か。あとね、映画あれですね、はい、マジェスティックっていう映画、うんうん、ジムキャリーですね、
はい、
ジムキャリー全盛の頃で、でハリウッドの、新進気鋭の脚本家なんですよね、
うんうんうん、
それがね1951年ぐらいの設定なので、
はい、
あの どういうわけか赤狩りに遭ってしまうという、
あ、そっ
か、これで、はいはい、ハリウッドから逃げ出してる途中に車で橋から落ちて、でそれでね、でも助かったんですよ、助けられたんですよ、
はい、
マジスティックっていう映画なんですけどね、はい、でそしたらそのある町にローソンっていう町だったかな、うん、連れて行かれて、うん、でそこの町に行ったらみんなが大歓迎するんですよ、
はい、
でなぜかというとそこに、そこから戦地に行った英雄の若者に似てたと、
はあ、
でいなくなって行方不明だっていうのが、うん、二次大戦の話なんですけど帰ってきたと、
はいはい、
それでみんながね大歓迎するんですよ、
はい、
でちょっとね嫌な感じの人なんですよ最初は、
うんうん、
その脚本家でハリウッドでちょっとねだんだんのしてきた感じ、
はい、
って言って町の人が大歓迎してくれて勘違いしてるんですけど、うんうん、でね映画館が古びた映画館をね復興させる話なんですけど、
へ
そういう町おこし的な要素も入っていて、
はい、
で最後はね、まあ、あの元に戻るんですけどね、
うん、
そのまあいい感じで終わるんですけどそれもね、
へえ、それは別に、はい、なんか別人だと間違えられてたってことですか、
うん、そういうことです、そういうことです、
そうなんですね、
なんかねそういなくなった、ね、その英雄というかね、うん、戦争でいなくなった人が帰ってきたみたいになって、でもう町も老人たちが多くて、うん、なんか元気ないんですよ、
あーそっか
ーっていうのとかありましたね。
へ
ー、ジム・キャリーもね結構ねお笑いのイメージが当時強かったですね、
はい、マスクとかのね、うん、イメージありますけれども、そうマスクと
かミスター・ダマーとかね、
そうですね、
そういうのとか、
そっか、あ、
そう、そんなのとか、
うん、
ですね、あとは、これも言いたかったんですけどトム・クルーズの、うん、ザ・エージェントって見たことありますか？
あ、見たことありますね、うん、
はい、あれもねあのスポーツのエージェントなんですよね、
うん、
なので、まあ、我々もエージェント的な動きをする場合もあります、
はい、
なんですけどそのあるスポーツ選手が、まあ、また活躍するのを、手伝いながら、
うん、
でエージェント自体も成長するというお話で、
うんうんうん
ですね、ああいうのもいいですね、なんかね、
なかなかそういうねエージェントの、
うん、
まあ、動きっていうかどういうことを考えてどんなことをしてるかってわからない方もね、
うん、
いっぱいいらっしゃるから、
そうですね、
面白いかもしれないですよね。
そうですね、割と気持ちのいい映画っていうかね、うん、僕は好きですね。それでキューバ・グッティング・ジュニアという人が、後にいろいろ出るんですけど、
はい、
まだ走り出だした頃で、
うん、
ただその演技が素晴らしいので、
うん、
アカデミー賞の助演男優賞その年の取ってるんですよね。
へー、
とかレニー・ゼルビーガーも出てたんじゃないかな、
あ、
まあ、そんなような感じで、まあ、もう2000年代と懐かしい部類ですけどね
そうですか、まあ、でも懐かしい映画ってことは、まあ、間違いなく、うん、まあ、DVD もあるだろうし、まあ、プライムとかネットフリックスとか探せばね、はい、出てくると思いますの で、
う
ん、
そうですね、
この年末年始見ていただきたいですね、
は
い、
あとね邦画ですけどもね、うん、日はまた昇るっていうやつ
ありましたね、
ビクター の、
はい、
あの VHS の話、
はい、
開発の西田敏行さんが主役、うん、確か主役だったと思うんですけど、うんうん、あれは本当に会社のそのなんていうかな流星の話っていうか、ね、
はい、
復興の話ですね。
うん、
なんかリストラされそうになるんですよね、確か部署が、
はい、
なんかあの業績のあれで、
うん、
ただその頃ソニーのベータマックスが出てて、はい、それとなんか競い合う話になるんじゃなかったかな。
そうだね、若者たちにとってはもうベータとか言われてもはっと思うかもしれませんけど、
そうそう
そう、そういうなんか面白さも、うん、ね、そう
だからね、仕事でチームで仕事をする楽しさとか、
うん、
そういうのもありますね。
うん、
あとはね県庁の星って小田裕二さんと柴咲コウさんのやつ、
はいはい、
県庁からあのなんか研修か何かで派遣されてスーパーに行くんですよね、うん、小田裕二さん、
うん、
で最初はなんかねあの県庁から役所から来たっていうんで、なんか反発、うん、その意見するんだけどみんなが言うこと聞かないでっていうので、うん、あれも一体感がやっぱりねみんなで助け合って、
うん、
でスーパーを、ね、盛り上げるって話で、
うん、
あれもなんか感動しますね、うん、
なかなかやっぱ先生割と感動系の映画がお好きですね。
そうですね、ドラマが好きですね、ドラマとか実話とかね、うん、っていうのが好きですね。なんで仕事の醍醐味とか、
うん、
やっぱり一人でやるもんじゃないというのがね、
うん、
ありますよね。
そうですね、うん、あの私さっき先生があの、はい、ウィル・スミスの、ね、幸せの
力
の話もしたので、うん、先生ウィル・スミスがそれこそ主演してるあのドリームプランって見ました？
あ、はい、見ました。
テニス の、 あのセリーナ・ウィリアムズ姉妹、あの、
ね、
ビーナスとセリーナの、
うんうん、
あの
お父さんの役、
ね、お父さんの役、あの二人をこう育て上げた、 それこそ最初はそんなに、まあ、もちろん貧しい、
う
ん、黒人の家庭 で、
うん、そうそう、
でテニスなんて、ね、あんまり黒人がするようなスポーツではなくてっていう中 で、
う
ん、ではい、あのお父さんの独自のプランで
そう
あの二人を育て上げ、しかもこれも実話っていうんだから、
はい、
すごいですよね、
そうなんですよね。なので、なんとかな、まあね、いつも話しているクランボルトでよろしくですね、
はい、
まあ、人生というのは何が起こるかわからないし、うん、やっぱり諦めないで信じたりとか、
うん、
でその結果周りの人がね応援してくれたりとかっていうのはありますよね、はい、
そうですね、うん、だから
やっぱり、ま、仕事ってねそういうもんですよね、
うんうん、なんかすごくあのお父さんって一生懸命一生懸命あの、うん、やって取り組んでた役だったので、うん、なんか私ね、はい、割とその一生懸命やってるみたいなものに弱いんですよ、
う
ん、割と、
う
ん、
ああなるほどね、うん、
でそういう意味で言うと私も一本だけ映画紹介したいんですけど、
はい、
ルックバックっていうアニメの映画わかります、
はい、
今度あの実写化されるんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、あのチェーンソーマンをね、うん、漫画書かれてる、はい、藤本たつきさん、あの人が書いたルックバックっていうねあの漫画、うん、コミックをまたアニメにして映画にしたものなんですけど、はい、いやこれも漫画家を目指す女の子たちの話で、うん、
はい、
ちょっと切ない話でもあるんですけど、うん、
はい、
まあこの二人が一生懸命なんですよね、うん、一生懸命というか ね、
うん、
もう多分好きだから、
うん、
もうやめろって言われても書くんですよ、
うん、そうそうそうそうそう、
もう書きたくて書きたくてしょうがないんでしょうね。
うーん、
やめろって言われても書くぐらいのその情熱で一生懸命やってる姿がもう私その姿だけでもうなんか涙で、
うん、
もう感動で、人ってこんなにやっぱり一生懸命になるって
そうですね、
素晴らしいことだなと思って、
はい、で特にね青春時代にそうなりやすいとかね、あと出会いですよね、その主人公2人の出会いの感じがね、なんかいい感じで本当にたまらないですね。
そうですね。
最後泣いちゃいますけど。
泣いちゃいますけどね。ぜひあの見てない方はね、あのルックバックもすごいおすすめですし、まあ来年かな、
うん、
実写版。
そうですね。どういう風に実写になるかもね、楽しみですね。
本当ですね、うん。というわけで、まあ本当にまだまだきっと映画の話しようと思ったら先生いっぱいあると思うんですけど、ちょっと映画にまつわるメッセージいただいてますので紹介したいと思います。ラジオネームミンミンさんから、
はい、
田口さん、狩野さん、こんばんは。
はい、
いつも素敵でためになる放送ありがとうございます、
うん、
ありがたいです、そんなことを言っていただいて ね、映画好きなので今年もたくさんの映画と出会いました。ミンミンさんがね、うん、年末になると今年公開リマスター作品の中から厳選してベスト作品を考えるんですよということで
なるほど、
素晴らしい、
そうですね、
本当2ですね、はい、こちらで発表させていただきます、
うん、
1位ポンヌフの恋人 4K の、先生ポンヌフの恋人見たことあります、うん、
昔のやつじゃないですか。
そう、すごい昔、
うん、
でもこれだからリマスター作品で出たんですね、きっとね、 4K で ね、
はい
はい、20代で公開時に見て、これミンミンさんね、20代の時に公開時に見て、うん、数十年ぶりに先日劇場で見ました。
お、
レオス・カラックス監督の傑作が 4K リマスターで蘇る、パリに住む貧しい若い2人の恋の話、うん、20代で初めて見た時は熱狂しましたが、おっさんになった今、うん、自分の中に当時の感性が残っているかなと不安もありましたが、
うん、
改めて素晴らしい作品でした、うん、とにかく主人公2人が生き急ぐよう、そしてそれを表現するカメラワーク、うん、おっさんになった今でも人生にスピード感を与えてくれるような映画でしたということで、
なるほど、
いやー良かったですね、この、
そうですね、でね、見るときによってまた解釈変わってきたり ね、しますよね、
感じが違ったりしますけど、同じようにこう感性がね、
う
ん
うん、あ、そうですね、
あった
というか、今でも分かるっていうか ね、共感できるというか、
素晴らしいですね、うん、そして、リクエスト曲は若い時から何度も聴いてきたこの映画のテーマ曲、はい、フランスのロックバンド、うん、レ・リタ・ミツコの恋人たち、うん、映画のラストにかかります、うん、今回も劇場で泣きましたということで
なるほど、
ミミさんもなかなかこうロマンティックな感じでいいですね、
そうですね、いいですねこれ
ね、でちなみにミミさんの他にも傑作今年見たね、
はい、
公開リマスター作品の2位、うん、ワンバトルアフターアナザー、おっさんディカプリオがかっこいいですということで、
はいはい、
ディカプリオ出てるんですね。3位がドゥマーニ、うん、ドマーニ、勇気ある女性の物語です、
うん、
4位が遠い山並みの光、カズオ石黒原作のミステリー風、
うん、
そして5位が国宝、
うん、お、来た
来た、うん、ねえ、ということで出てきました。
はい、
なんとなくかっこいい女性が活躍する映画が多かったです、来年もお二人のラジオ楽しみにしています、うん、ということでミンミンさんからいただきましたので、
はい、
では
、ありがとうございます、
リクエストもお送りしたいと思いますが、うん、よろしいでしょうか、
はい、
このポンヌフの恋人の、エンディングでもかかる、映画のラストにもかかるということで、レ・ リタ・ミツコ、これね、あの日本語っぽい感じですけれども、フランスのロックバンド、うん、でリタ・ミツコの恋人たち、お送りします。今日はたくさんメッセージが来ているので、
ありがとうございます、
ね、まずはちょっとメッセージ紹介したいと思います、
うん、お願いします、
ラジオネームセリピョンさん、タグちゃん、カリノ先生、こんばんは。
こんばんは。
年内最後の生放送ですね。今年1年、うん、キャリア寄り道ステーションのラジオを拝聴するようになってから、お仕事の悩みとか愚痴を上司や仕事仲間に聞いてもらったり相談することができてよかったと思います、
うん、おー、それは素晴らしいね。よかった、きっかけになってくれたらね、嬉しい。
やっぱりこう身近な人でね、聞いてくれる人がいるって、うん、はい、一番いいことですよね。
そうなんですよね。どうしてもね、うん、一人で溜めてしまうんでね、
うんうんうん、よかった。来年もキャリア寄り道ステーション聞いていきたいと思います。そしてリスナープレゼントエントリーしますということでいただきました。
はい、
はい、今日は映画チケットのプレゼントありますのでね、うん、はい、この後もどしどし応募してくださいね。
はい、
さてラジオネームトラマツさん、
うん、
しまった、キャリステの解禁賞を逃したということで、キャリア寄り道ステーションキャリステとなっております。
なるほど、はい
先月の生放送聞き逃した、悔しい、今年一番悔しい、
うん、
しかも内容が仕事の探し方、あ、生放送で聞きたかった。その中で名刺の話されていましたね、自分を表すキーワードの話、はい、私も先生の話を聞いて実践したことがある一人です。渡すのには非常に勇気がいりますが、自分を売ることを目的として作って渡したことがあります、うん、会話は確実に弾みます。リスナーの皆様、はい、ぜひ実践してください。私の場合はワード変換を活用して9つのキーワードのうち2つを大文字の T と大文字の G にして渡したことがあります、うん、受け取った側はやっぱり気になるみたいで T と G について聞かれましたローマ字1文字も目立ったのでよかったと思いましたということで、これ絶対気になりますよ ね。
そうですね、なんでしょうねっていうか ね、
なんでしょうね、気になる、
これ気になりますね。
G はゴルフかなとかなんだろうなみたいな。
いやいや、いいですね、これが狙いですから、
本当ですね。トラマツさんから、今年素敵な番組の提供ありがとうございました、良い私をお迎えください、来年は解禁賞を目指しますということで、はい、
なるほど、
いや
改めてリセットして
ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。いつも
ちなみに先生、はい、ここで告知ですが、うん、1月はなんと生放送じゃないんですね。
うん、そうなんですよね、ちょっとね、
1月24日の放送なんですが、うん、まあ、新年1回目のキャリア寄り道ステーションなんですが、うん、この日は収録の放送になりますので、はい、もしね、メッセージありましたらお早めに、
うん、そうです、そうです、
送っていただけると1月のね、まあもう上旬、うん、9日とか、うん、そのぐらいまでに送っていただけるとありがたいです、
はい、ね、それを読みますね、
はい、
ね、
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
続いてはラジオネーム Y さん、
うん、
こんばんは、メッセージ失礼します。11月の回で自分のことって自分ではわからないというような話が出ていましたが、うん、
はい、
若者絆塾でそれを実感しています。
なるほど、
若者絆塾はね、先生が主催されている、うん、はい、
塾長をやっております
、塾長やってますけれどもね、はい、この若者絆塾で狩野先生をはじめとしていろいろなキャリアの方々との出会いがありますね。そんな中で私が自己紹介やグループワークで話したことについて興味を持っていただいたり褒めていただいたりすることがあって、うん、そうなのって思ってしまうんです、うん、褒められても自分ではなかなかしっくりこないものですが、他の人から言われたことが仕事につながるかもしれないということは頭の片隅に置いておきたいなと思いましたと。
はい、いいですね、そういうのもね、やっぱり何か、ね、自分から発信するとキャッチしてくれる人がいると。
そうですね、
いうことで勇気を出して、ね、言ってみよう。
あと意外にね、自分では大したことないと思ってても、うん、人からするとすごいじゃんっていうこといっぱいありますからね。
そうなんですよね、自己評価がねちょっと低めだったりすると、でも他の人はね、いやそれっていいじゃないって ね言ってもらえたり
して、そんなことできるんだみたいなね、そういうことありますので、勇気を持って何かこう言ってみるっていうのはね、大事ですよね、うんうん、Y さんありがとうございます。そしてこちらはポリテク系6月号、改めポリテクの絆さんラジオネームが長い、はい、
ありがとう
狩野先生こんばんは。
こんばんは。
先日の交流会では入校日は違えど同じキャリアアップを目指した先輩後輩が情報交換し合い、自分自身を高める有意義な時間でした、うん、 うん、私はもう参加できないかもしれませんが、同じ学び屋で出会ったご縁を大切にして、次に入校してくる後輩たちに受け伝わっていくよう狩野先生には見守っていただきたいですと、
うん、はい、そうなんです。僕がね、関わったクラス2つがね、合同っていうかね、で、はい、ちょっとね、なんていうか飲み会というかね、っていうのを やれたんです、うん、
いいですね。
そう、素敵ですよね。先輩が後輩の人たちにね、声かけたりして
ね、なんかそうやって輪が広がっていくっていうのもね、うん、そう
です
そう
です、歴代つながっていったらいいななんて話してました
ね、うん、そうですよね。はい、ではこちら、あ、こちらもポリテック関係ですね、うん、きっとね。ラジオネームポリテックカンカンって読むのかな、うん、関東の関に函館の関、はい、ポリテックカンカン仮の塾生徒かっこ函館に帰省中さん、
はい、おー、はい、北海道の人
函館ご出身の方ということですね、
うん、そうですね、うん、
そうですか、そうですか、やっぱり北海道の冬は寒いけど季節が感じられてとても良いですね、うん、本心は毎月帰省したいですね、うん、今年の最後に仮の塾で勉強できて良い年末になりました。年明けはまた関東に戻りますが、北海道宣伝隊長として頑張っていきたいです、うん、年末年始は皆さん飲み過ぎに注意してくださいね、狩野先生来年もよろしくお願いいたしますと、
はい、
いうことでいただきました。嬉しいですね、
ありがとうございます、ね、
函館でじゃあこの番組今聞いていただいてるんでしょうかね、
う
ん、
そうですかね、はい、
嬉しいですね、うん、では、リクエストいただいておりますのでお送りしようかな、あ、いや、後からにしようかな、いや、今お送りしますね、うん、はい、ポリテックカンカン仮の塾生徒さんからのリクエスト、シカゴで素直になれなくて。キャリア寄り道ステーション、この番組はタルキャリの提供でお送りしています。おたるキャリアサポート
タルキャリ、
キャリアの悩みありませんか？
就職したいけどスキルがない、
応募書類がうまく書けない、
そもそも自分に合う仕事がわからない、
職場の人間関係で悩んでて、
そんな仕事に関するモヤモヤ、キャリアコンサルタントに話してみましょう。相談は無料、まずはお気軽にご連絡ください。お問い合わせは産業会館1階小樽地域雇用創造協議会、電話 26-6587 まで。ではここで小樽地域雇用創造協議会からのお知らせです。令和8年1月17日土曜午後1時からウィングベ小樽にて合同企業説明会を開催します。小樽市内の企業40社が一堂に集結、面接や応募の前に企業の採用担当者と直接話せるチャンスです。会場では小樽キャリアサポートタルキャリのキャリアコンサルタントがサポート、あなたに合ったお仕事を一緒に探したり相談することもできます。入場は無料です。1月17日土曜日はウィングベ小樽合同企業説明会にぜひお越しください。詳しくは小樽ジョブナビのホームページをご覧ください。来年1月17日土曜日、時間は午後1時から3時30分まで、ウィングベイ小樽6番街4階特設会場で行います。小樽市内での就職を希望するすべての方が対象です。U ターン、I ターン、J ターンの方、転職希望の方、小樽の会社に興味がある学生さんなど、どなたでもお越しください。入場は無料、入退室自由となっています。ぜひ、来年1月17日お越しいただければと思います。詳しくは小樽ジョブナビのホームページをご覧ください。では先生、この時間ですね、はい、ラジオネーム伊集院隼人さんからのメッセージを、ね、はい、紹介したいと思います、
はい、
もうね、先月の番組が、うん、放送終わったらすぐくらいに、
あ、なるほど、
いただいてたんですよ。
はい、ね、
ありがたいですよね、うん、すぐにいただいていて、狩野さん、田口さん、
はい、
スタッフの皆さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。
はい、
番組内でのリクエストお待ちしていますとの誘いに甘えリクエストいたします。
はい、
曲は杉正道さんのキーステーション、歌詞が番組の雰囲気にもぴったりなのではと思っているということですね。すべてのストーリーはここから生まれた、机の上の小さな箱から、もうわかりますよね。その通り、ラジオから溢れ出すドラマをモチーフにした曲です。 気がつけば今年ももうすぐ終わる。キャリア寄り道ステーションから全てのストーリーが始まるであろう。リスナーたちの素敵な未来を願いつつこの曲をリクエストします。来年も明るい未来でありますようにということで。
はい、いいですね。
素敵なメッセージですね。
ねえ、嬉しいですね。
嬉しいですね、うん、ありがとうございます。ではラジオネーム伊集院隼人さんからのリクエストにお答えしましてお送りします。杉正道キーステーション。ケンズバー音楽に乾杯。このコーナーは狩野先生の若い頃の話や元気づけられた曲を紹介するコーナーです。先生、今日はどんな曲でしょうか。
はい、今日はですね、さっきね杉正道さんかかりましたけどもね、はい、そのつながりになりますが伊藤銀次さんという人がいます。
はい、
僕ら世代はねよくご存知だと思うんですけどね、うん、僕の好きな佐野元春さんつながりで、まあ、出てくる名前なんですけれどもね、はい、伊藤銀次さん、あの有名なのはね、うん、あの笑っていいとものウキウキウォッチングの曲を作った人、は
い
は
い、なんとすごい、はい、
そう名曲です。もう、ね、そうですね、全国誰も知ってますよね、
はい、
っていうので、で、高校生の時に僕の、はい、まあ、親友がですね、うん、カセットテープを貸してくれて、
はい、
で僕はまあなんとかな歌謡フィールドの曲ばっかり聞いてたんですね、うん、例えば、沢田研二さんとか、はい、西城秀樹さんとかね、ベストテンとか、うんうん、ああいうのでね、でロックンロールフィールドというかポップスみたいな、うん、そういう世界の初めて好きになったのがですね、この親友から借りたテープの中の、この曲、ハートブレイク片手にダンスに夢中というねちょっと変わった曲なんですけども、
じゃあ
これを聞いてね、なんかね、なんですかね、こう衝撃が走りまして、
なんかやっぱり当然歌謡曲とはね雰囲気が全然違いますもんね。
そうなんですよね、本当に、まあ、日本ジャパニーズポップスですよね、うん、というので、当時そういうのが、まあ、僕はあんまり耳にする機会がなかったので、うん、それが聞けた時にもうねカセットテープね、あオートリバースじゃなかったので、ね、裏表に何回も何回もしながら聞きました。
そうですよ ね、 はい、懐かしね、カセットテープっていうのも懐かしいですよね。
そうですよね、本当に。
そうですか、わかりました。では、はい、先生がカセットで何回も何回も裏表にしながらも聞いた、うん、はい、親友との
曲のね、はい、
思い出の曲、
ね、アルバムの1曲目になりますけどね、
はい、わかりました。それでは伊藤銀次でハートブレイク片手にダンスに夢中。
いや、これね聞くとね、うん、高校時代のねあのクラスまで思い出すような、ね、教室まで、なんでもうねこのこれ聞いた後にねよかったって言って親友とすごい話をして、それからまたいろんなの貸してもらう中に佐野元春のカセットテープとかもね、
いやー青春ですね。
はい、もうちょっと興奮しました。
いやだから先生、音楽とか、まあ、映画もそうですけど、はいはい、
そうそう、
なんかその時のことを思い出しますよね、
うん、そうなんですよね、歌は世につれ世は歌につれと言いますけども、うん、映画も同じでやっぱり見た時のことをね、うん、なんていうのかな、鮮明に なんかもう五感フルに香りまで思い出すみたいな。
そうですよね。本当に
不思議ですよね。
不思議ですよね、
なんかあの頃に戻ったみたいなね、本当に今ちょっと結局ね聞いたぐらいでそうなるんですよ。
そうですか。またあのカセットテープも今また流行りじゃないですか。
あ、そうですね、若い人たちにとってはね、うん、なんか面白いガジェットというかね、
それこそあの、うん、映画のパーフェクトデイズ、あの役所広司さんが主演した、はい、それこそトイレの清掃人の、は
い、そうでしたね、
あの映画も素晴らしい、うん、私あの映画何回も見ました。私 あんまり1回見てから2回も3回も見るって、うん、まローマの休日とかね、うん、そういうのは何回も見ましたけど、日本の映画でそんなに何回も見た映画ってないんですけど、
そうですね、それとね、なんかなんていうかな、シーンとしては狭い世界のところをやってるので、うん、まあ見る角度を変えてみたりすると、
はい、
とかやっぱね役所広司さんの演技力がね
素晴らしい。で彼がまたあのカセットでいろいろね朝日の当たる道とか聞くじゃないですか、はい、
うん、そうです、
まあ憎いっていうかかっこいいっていうかね、
そうなんですよ、ね、
あの映画もおすすめですよね。
あ、そうですね、ぜひあれもね見たらいいと思います、ね、
もう曲もかっこいいし、あとやっぱり、うんうん、あの本当に一つの仕事をきちっと、うん、
そうですね、
彼なりのそのポリシーの中でやり続けるという素晴らしさ、う
ん、なんかね職業に規制はないと言いますけどね、はい、どんな仕事でもね与えられたことをね淡々とこなす、そこにプロ意識っていうんですかね。
そうですね、本当プロっていう感じですよね、
うん、そうなんです、それがね分かるしいいと思います。
はい、ぜひこちらの映画もね見ていただきたいと思いますが、さて、ラジオネームスモールステップ1号さんから番組内で告知ありましたチケットの抽選エントリーお願いしますということでいただきましたので、はい、エントリーボックスと私が呼んでる抽選箱に入れさせていただきます。
はい、
さあ、こちらラジオネームスモールステップ1号さんですね、はい、先にいただいてた方のメッセージご紹介させていただきます。
はい、
狩野先生、田口さん、こんばんは。
こんばんは。
男はつらいよはキャリアについて考えさせられる番組です。
なるほど。
トラさんの生き様はまさに自由、キャリアは旅の空の下に降りなされます。
うん、
老いの三尾は会社に就職し、うん、安定路線に立ちつつもおじさんの自由奔放さが気になります。はい、虎屋で仕事の愚痴をこぼす三尾に虎さんがこの鉛筆一本俺に言ってみなとも近け諭すシーンが忘れられません。
はい、
渥美清さん没後、令和に公開された第50作では三尾は小説家になっています。心豊かで温かいおじさんは三尾のキャリアを笑顔で応援し続けていますよね。最後に、今年はこのラジオ番組に大変お世話になりました、来年もよろしくお願いしますといただきました。はい、
こちらこそ。
トラさんもまた ね、 トラさんね、
はい、もうね語り出したらね2人とも好きだからね。
そうですね、あのあれ先生、小樽編というか小樽でロケしたトラさん見ましたっけ。
前昔見たことあって、まだね、はいはい、もう一回見ようと思って
見てください。小
樽で2回ぐらいロケしてるらしいんですよね。
あの、うん、アイアイガサが、
あ、そうだ、
はい、
う
ん、あのね、結構小樽の名所いろいろ出てきますから。
はいはいはい、もうね寅さん素敵ですよね。
素敵ですね。
だからなんていうかな、どっかへ勤めてるわけじゃないんだけど、うんうん、まあ、生きてるという意味では働いて、うん、ね、まあ、敵屋さんみたいなこともやってますけどね、うんうん、あとはねやっぱ人生訓というか、そういうのもね、染みるんですよね。またね、
染みますよね寅さんはね。寅さんも私やっぱ泣いちゃいますもんね、じわっと。
なるほど、はいはいはい、もうね、だからね、若い時見たのより今のが効くと思いますね、
う
ん、多分ね。
そうですね、またあの小樽編、あの虎次郎アイアイガサっていうのがね、虎さんの小樽編ですので、皆様ぜひご覧いただければ、うん、と思います。まずね、スモールステップ1号さんメッセージありがとうございました。リクエスト中島みゆきさんでいただいておりますのでお送りしたいと思います。
はい、
中島みゆきで永遠の嘘をついてくれ。さて先生、まだもう少しだけお時間ありますので、うん、何かこれだけは見てほしいという映画、年末年始のおすすめがありますか。
あ、そうですね、うん、なんだろうな、あとは、まあ、あの有名なやつで言うと、はい、もう見た人いるかもしれませんが、マイ・インターンとか、
あ、
プラダを着た悪魔とかって、はいはい、両方ともねアン・ハサウェイが出ているんですけれどもね、はい、一時期アン・ハサウェイもねそういう映画なんかね、そのなんていうかな、キャリアウーマンというか、ビジネスのお話とかの映画によくね、その前はお姫様とかね、やってましたけどもね、なんでやっぱり時代と年を経るごとに、うん、そういう役をやったりとかして、やっぱり働く中でいろんなドラマが生まれますよね、
うん、
で嫌な感じの人がいたりとか、
はい、
付き合いづらいなという人がいたりとかっていうのが打ち解けていく流れとかって、やっぱり働き出さないと分かんない。
そうですね、
ね、なんで割と先入観持っちゃうので、なんか話してみたらとかね、でお互いのことを分かってみたらいいパートナーになったりとか、
はい、
いい先生になったりとかっていうのがね、これは映画の中でよく描かれていて、僕はいいなと思うんですけどね。
ありますね、うん、プラダを着た悪魔は確か、続編がまた出るんですよね。
そうです、そうです、ね、はい、もうだいぶ時間経ってますよ ね、
だね、楽しみですね、うん、それもね。
そうなんですよね、
ぜひこちらも見ていただければと思います。
はい、
まあ、もうね、映画は本当語り出すと時間が足りないんですけれども、
う
ん、
そうですね、今日は普通のラジオ番組っぽくなってます
ね。そうですね、ちょっとね、もうちょこっとしか時間がないので、はい、ちょこっとしか紹介しませんけど、うん、私のねもう大好きな映画を1本だけ紹介したいんですが。
なるほど、
はい、8月のクジラっていう映画があるんですよ。
あ、はい、ありましたね。
これはですね、うん、本当に何も起こらない映画なんですけど、うん、昔私そういうそのなんか別に気象転結のないような映画大好きだった時代があって、うんうん、
はい、
ヨーロッパっぽい映画なんですけれども、8月のクジラはおばあちゃん2人が主人公なんです、うん、
はい、
ライフキャリアという意味ではですね、この8月のクジラに出てくるおばあちゃんたちの暮らし方が素敵、うん、はい、
なるほど。
すごく素敵、私憧れなんです。もうぜひね、まあちょっと仕事バリバリ仕事っていう映画じゃない映画が見たいなっていう方はですね、うん、8月のクジラ、はいはい、あ、こういうおばあちゃんの生活もいいなっていう感じで、
う
ん、
そうですね、
心穏やかになりますので、ま
あ、オイルっていうとねマイナスの要素もね多分にあるけど、そうじゃない生き方とかね、うん、いうのも映画ではいっぱい描かれてますよ ね、
ぜひ見ていただければなと思います。はい、というわけで本当はねもっとまだまだ語りたい映画があったんじゃないかなと思いますけれども、はい、そうです
ね、またねちょっと間開けてからまたそうです、ね、ためときましょうか、
はい、また先生時々インスタグラムとかでね、はい、公式ページの中で、おすすめ映画がパッと出てきたら、はい、そこでご紹介するっていうのもいいと思います。そうですね、おすすめ本とか、
はい、ああ、うん、そうだ本も ね、なのでちょっとそういうのもインスタの楽しみに、はい、僕の、T シャツだけじゃなくて
そうです、ね、
ためになるのも出したいと思います、
はいはい、よろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで本当に今日もたくさんのメッセージリクエストいただきましてありがとうございました。
はい、
先ほども申し上げました通り、1月24日が新年1回目のキャリア寄り道ステーションなんですが、はい、この日は、はい、収録放送、事前収録したものを放送するので、うん、生放送じゃないんですね。なので、はい、メッセージ送りたい、メッセージリクエスト送りたいという方はですね、どうぞ1月の9日ぐらいまでお早めに送っていただけたら嬉しいです。お待ちしております。はい、さて、この番組ですけれどもポッドキャストで聞き直すことも可能ですので、うん、ぜひ過去の放送回、そして今日の放送もまた頭から聞き直したいという方はですね、明日以降小樽ジョブナビのサイト、うん、チェックしていただければと思います。というわけで先生、
はい、
今年も1年本当にありがとうございました。
はい、いえいえ、こちらこそね、2人でこんな番組始められると ね、まあ、思ってなかったわけじゃないんだけど始められましたからね、タイミングよく
思うと叶うんですよ
ね、これですよ、
ね、招くわけですよ、こうやってね、しかも1時間になっちゃって、
そうこれねリスナーの皆さんにお礼を言いたいです ね、
本当ですね、ありがとうございます。というわけで先生ぜひ来年もよろしくお願いいたします。
はい、はい、来年もよろしくお願いします。
はい、それでは良いお年を先生。
はい、皆さん良いお年を、また会いましょう。
ありがとうございました。はい、この番組は毎月第4土曜日夜8時から生放送でお送りしております。次回の放送は先ほども言いました来年1月24日土曜日夜8時からとなっております。ぜひ来年もお付き合いください。明日以降ぜひ小樽ジョブナビのサイトもチェックしてくださいね。合同企業説明会のことも小樽ジョブナビのページに書いてますのでぜひチェックしていただければと思います。それでは私の方からもまた改めましてリスナーの皆様、今年も1年お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージリクエストもありがとうございます。来年もぜひ、この番組お付き合いいただけたら嬉しいです。キャリア寄り道ステーション、この番組はキャリアコンサルタントによる求職相談、就職マッチング支援を行う小樽キャリアサポートタルキャリの提供でお送りしました。それでは皆さん、良いお年をお過ごしください。さようなら。